はい。キネマートクラブ第74回収録始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。このキネマートクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。ランタンです。お願いします。
はい。で、今回はですね、現在劇場公開中の夜明けのすべてについて語っていこうと思います。はい。じゃあまずあらすじです。PMS、月経前症候群のせいで、月に一度イライラを抑えられなくなる藤沢さんは、会社の同僚、山添くんのある行動がきっかけで怒りを爆発させてしまう。転職してきたばかりなのに、やる気がなさそうに見える山添くんだったが、そんな彼もまたパニック障害を抱え、生きがいも気力も失っていた。職場の人たちの理解に支えられながら過ごす中で、藤沢さんと山添君の間には、恋人でも友達でもない同志のような特別な感情が芽生え始める。やがて2人は自分の症状は改善されなくても、相手を助けることはできるのではないかと考えるようになる。という話になってます。はい、で、監督が、君の鳥は歌えるや、稽古を目を澄ますなどの代表作がある三宅唱監督です。で、原作が、そしてバトンを渡されたなどで知られる人気作家、瀬尾まいこさんの同名小説になっています。で、キャストが、NHK 連続テレビ小説、カムカムエヴリバディで夫婦役を演じた松村北斗さんと上白石萌音さんが、山添君役と藤沢さん役でそれぞれ主演を務め、2人が働く会社の社長を、三石研さん、藤沢さんの母を涼さん、山添君の前の職場の上司を渋川清彦さんが演じています。はい、じゃあ情報はそのところで早速感想を語っていこうと思いますが、ランタンさんは夜明けのすべていかがだったでしょうか。
はい、良かったです。めちゃくちゃ良かったです。で、なんだろう、16ミリフィルムでの撮影ってことらしいんですけど、なんかその撮影がね、デジタルじゃなくてフィルムっていうところが、こうぐっとこの作品をいいものにしてる気がしていて、まあ、特にこう太陽の日の捉え方っていうのが、すごく魅力的だなと思いました。ね、こう、藤沢さんと裏添えじゃねえ、山添君
山
が
添え、
働くことになる、こう、栗田化学の職場の人をはじめとして、こう、なんていうかな、非常に、理解ある、理想的な立ち振る舞いをしていて、で、こう、それが嘘っぽい、嘘っぽくないっていう意見が分かれるところだと思うんですけど、個人的には、嘘っぽくないというよりは、こういう職場があってほしいなっていう希望込みで、その栗田化学とその人々をまあ信じることができた。で、それすなわちその感情移入だっていうふうに思うんで、まあ鑑賞中は気にせず見ることができました。で、こう、生理前症候群、PMS を患う藤沢さんとパニック障害を持つ山添君の関係が、こう、恋愛関係にまでは発展しない。こう、なんかウェットになりすぎない爽やかさがあっ
そう
て、
ね。
なんかその二人の交流がなんかすごく心地よかったなというふうに思います。で、何かこう大きな出来事が起きるわけでもないし、何かね、劇的な成長を遂げるわけでもないし、で、病気が治るわけでも何かが解決されるわけでもないんだけど、なんかそれでもこう、どこかこの二人はもう大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思わされる、
確
なん
か
かそう
に。
いう希望に満ちた作品だったなと思います。はい。
まあね、確かに今作って、まあ、ずっとね、優しい世界に続くんですけど、でもね、僕もね、嘘っぽいか嘘っぽくないかで考えても、嘘っぽくないな、あんまりって感じで。そう。で、なんでかっていうと、登場人物の多くが、どっかで傷ついてるんですよね。で、まあ、そこで痛みを抱えたからこそ、周りの人を思いやるっていう気持ちが強くなったり、そんで、結果、自分が関われる範囲の世界は、こう優しい世界にしようっていうふうにしてるなっていうふうに感じて、そう、だから、今作には、もう優しい世界には、一定程度説得力もあるなって感じてね。そう、そこも良かったなと思ってね。そうそう。で、まあ、あとはね、まあ、ヤンタさんと被るところもあるんですけど、まあ、僕も山添さんと藤沢さん、山添君と藤沢さんの2人の関係性、魅力的だったなと思って、 で、まあね、これ多くの人も言ってるんだけど、まあ、ランタンさんもそうだと思うんだけど、そのね、安易に恋愛に発展しないのがいいっていうところがあってね。うん、で、まあ、2人の関係性って、そのパニック障害と PMS っていう、まあ、障害がきっかけとなって生まれた関係なわけですけど、
うん、
まあ、お互いがそこを認めて支え合っていて、で、まあ、友達でも恋人でもないんだけど、
うん、
でもすごく素敵な関係性で、
うん、
いつまでも本当2人見ていたいっていう気持ちになりましたね。
うん、
で、まあ、そんで、いつまでも見ていたいと思いつつも、その最後 の藤沢さんと山添君のあっさりとしたこの別れ方もいいなと思ってね、
うんうんうん、
その、まあ、2人の、ね、人生、もちろんこれからまだまだ続いていくわけなんですけど、
うん、
2人の人生がなんかこう偶然少し交わった、その期間の話であって、そのなんか まさしくその人生の一変を切り取って見せた、そのまあ、映画らしい映画だったなっていうふうに加えて思って。
うんうん、
で、その宮城監督 その過去作もちょっと含めて、もうちょっと考えてみると、
うん、
その君の鳥は歌えるだったり、あの、稽古目を澄ませてもそうなんですけど、その監督が作るこの作中の世界がね、本当に素敵だなと思ってね。
うん、
なんかそこにこう自分も入ってね、浸りたいっていうふうに、なんか毎回思わせられるのがすごいなと思って、
うん、
と感心して。
うん、
で、まあ、この夜明けの全てそうやって見終えてみるとね、なんかこの映画はやっぱこう誰かにとってこう、まあ一生の支えにもしかしたらなるような作品にもなり得るんかなと思って。
うん、
で、まあ僕もこれから先なんかふとした時にこの作品をもしかしたら思い出すような、そんな気もしてて。
うん、
そうだからこの作品に出会えて本当によかったなと思いました。
うんうん、
はい、とりあえずその感じですか。
うん。そうですね。なんか、あとなんか僕がもう一個いいなと思ったのが、
はいはい、
その障害とか病気を持っているっていうキャラクターに、
うん、
なんかそれ以上の何かを背負わせていないというか、
うん、
なんか普通、あくまでも普通の人として描いているっていうのがすごく好感を持てて、
うん、
こう日本のドラマとか映画でたまにあるこう病気であるとか障害を持ったキャラクターを他のキャラクターよりもこう純真無垢で綺麗な心の持ち主であるみたいな描き方って結構鼻につくんで、
うん、散々やられてましたよね、
うん、
一昔前特に多かったですね、
うん、だから本当そういうのがなくてよかったなというのを思いましたね、うん、であとまあね、栗田科学がすごい理想的な職場だなっていうのは本当にその通りだし、全然気にならなかったんだけど、まあでもなんかこう一人の仕事をしている人間として思うことってやっぱりあって、うん、でこうね、藤沢さんはその生理前症候群です、この女性の生理っていうセクシャルな悩みで、ね、
はい、
こう人には言いづらいし言えないことでこう職場でのね、
はい、
まあ、その前職の職場での立場がなくなってしまった人 で、
はい、
でこう山添君はこう、ね、自分の殻に、ね、閉じこもってる嫌なやつなのかと思いきや、
うん、
まあ、彼は彼なりにパニック障害を抱えていて、でまあ、その藤沢さんと同じくパニック障害によって前の職場にいられなくなってしまった人 で、
はいはい、
でこう目には見えない苦しみを誰しもが抱えているよねっていうことを認識するかしないかによって、まあ、その人の見え方が大きく変わるし、
うん、
まあ、セリフにもありましたけど、人は見かけや第一印象では判断できないよねっていうことをまあ一つのテーマにしている映画だと思うんですよね、
うん、
でそのテーマのユートピアとしての栗田科学っていうのが、まあ、作中で描かれてると思うしね、朗らかなアットホームな社風で、優しすぎず気を使いすぎず、いい意味でこう普通に障害という個性と向き合ってくれた栗田科学の人たちがいて、うん、まあ、藤沢さんと山添君はうまくいったわけだけど、
はい、
ただその現実にはやっぱりこうね、仕事なんて金を稼ぐ場所だっていうふうに割り切ってる人も当然いて、
たくさんいるでしょうね。
うん、で、ね、仕事は競争に勝ったりだとか、あるいは自分が成長する場所だって思ってる人がいたりとか、
うん、
それこそ序盤の山添君みたいに、
うん、
ね、あるいはね、そもそもこう他人に対する第一印象をこうある程度自分の中で信頼していて、僕はそのタイプなんですけど、でなんかそれを改める気がそもそもないみたいな人もいたりして、
うん、
でなんかそういったこうグラデーションがある中でこうそれぞれに人に対して優しくなれる日もあればそうじゃない日もあるっていう、
もちろんね、
こうそうで職場だったりこう他人に対する考え方の違いとかその日の気分とか体調によって、ね、他人に対する態度にムラがあるっていうのもやっぱ目には見えない他人の心の内の一つだと思うから、
うんうん、
だからそうい った意味でこうクリタ科学のような職場の実現って難しいなと思うし、うん、誰か一人が対応を間違えてれば崩壊する環境だと思うから、うん、だからそういう意味ではこう藤沢さんと山添君が人に恵まれたっていうのは、うん、まあ本当に幸運だったなっていうふうに、うん、思いますね、
うんうん、まあだからなんか今ふと思ったのが、うん、あの画面には出てきてるし割と、うん、なんていうのかなセリフもあったあったんだけど、
うん、
あの自分自身を全然出してこないような本当に、まあ、モブキャラとまではいかないんだけど、
うん、
脇役にまで行ってないような人が何人かいたんだよね、
うん、そうですね、うん、
そういう人たちがなんかその、まあ、よく捉えればランタンさんの言うところのなんていうのかなそういうクリタ科学の雰囲気に、まあ、つかず離れずというか、
うんうん、
別に逆らうほどじゃないから、
うん、
けどなんか積極的にそのねあの2人に障害を持って2人になんか寄り添うまでもじゃなかったみたいな、
うんうん、
そういうの役割をまあちょっと強引かもしれないけどそういう役割を担ってたとも考えられるかなと思う、う
ん
う
ん、まあ確かに、うん、で難しいのはやっぱさその親切でなんか言った言葉を特にその藤沢さんの場合はやっぱセクシャルな悩みではあるから、うん
はいはいはい、
なんか親切で言った言葉が傷つけてしまうとか
あ、
うん、逆に気を使いすぎることで言いづらくなっちゃうみたいなこともやっぱあるもんですが、
うん、
なんかそこら辺がやっぱ難しいようなどう考えてもっていう、
はいうん、あの歌丸さんのあのラジオでさ、
はい、
あの夜明けのすべて取り扱ってたんですけど、はいはい、あの中で視聴者さんからのメールかなで、
はい
まあ、映画自体は良、まあ、かったんだけど、
うん
まあ、そのメール送った人もなんかそういう障害抱えてるみたいで内面的なね、
うん
あのうん、でなんかそういう自分が見るとなんていうのかな、まあ、だからそのランタさんにちょっと近いかなだからその、まあ、ちょっと、まあ、嘘っぽいとまで言ってなかったけどな
ん
てい
う
のか
な、うん、
ちょっと現実感がちょっとなみたいな引っかかりもありつつもとか、うん、あとはなんか、うん、その悲しくなるみたいなこと言ってる人もいたみたいでその自分との落差なん
あ、まあ、
そ結局その自分もそういうの抱えて働いてんだけど、うんまあ、別になんていうのかな ブラックじゃないみたいだけどなんていうのとはいえ全然まあ、うん、クリタカーと全然まあとは違うからって、
うんうん、
みたいなのもあったみたいな声もあってだからそうね、そのなかなか立場によってこのクリタ科学の環境の見え方も違うなって思ったね、
うんまあ、人もそうだし社風もそうですよね、うん、あのなんかね中学生がドキュメンタリー映画を撮るみたいなくだりで、うんそのね、今年の目標は何ですかっていう質問に対してクリタ科学の社長が、ね、倒産させないことかなみたいな感じじゃないですか、うん、でなんかあの感じってなんかもう競争からまあ、言ってしまえばちょっと降りてるというか、
うん
うん、なんかそういう社風だからこそっていうのもあるしやっぱねその当事者がどういう環境に身を投じてるかによってだいぶ変わるだろうなとは思います、
うん、まあそうね、うん、なんだろうなちょっと映画からずれちゃうのかもしれないけど、
うん、
まあ競争から降りてるような会社だからこそそういう働きやすい職場っていうのをちゃんと作らないとなかなか人材確保も難しいのかなとか、
うん、
だいぶ映画で描かれてないようなことを妄想していってるけど、
うん
うんうん、そんなこと思ったかもしれない、うんそうねまあ、あとじゃあちょっと話変わってあのちょっとキャスティングに関してなんですけど、
うん
あのまあ、上白石萌音さんの演技って、はい、僕ちょっと初めてちゃんと見たんですけど
僕もです、
はい、あそうですか、
はい、
すごく良かったなと思って、
ね
うん、なんかね表情がねあの本当に柔和で、柔和で、
うんうん、
こういう優しい映画にぴったりだなと思ったりして、
うんうん
うん、でもあの PMS の症状が出た時とその普段の萌音さん の雰囲気のギャップがすごいから、
うん、
なんかそれもいい感じになってたからそのいいキャスティングだったのかなと思いましたね、
うんうんうん、
キャスティングに関して何かありますかその役者
さんあの松村北斗って僕、はいはい、この人知らなくて
あ、はい
うん、で何かすごく俳優顔だなと思ったんだけど
あ確かにね
そう SixTONES っていうアイドルなんだっていう
言われなかったら分かんないね
何か
アイドルやってます
ね、うんうん、そうそう何かその雰囲気を一切感じさせなかったなっていうのはあるかな、ね、あとあの山添君の彼女でねあの大島っていう女
はいはいはい、
いましたけど、あれがね、妹遥って言って、まあ、
あ、
僕
そう
の、
ね。
そうそう、好きな平井亭っていうキ
あ、
ャラク
開いて
ター、
ね。はい
ね、キャラクターじゃない、映画に出
はい。
てるね。で、あっちの方だと、病気を持っていて、内気な女の子って感じなんだけど、こっちだとね、バリバリのキャリアウーマンで、
ロン
ちょ
ドン
っ
行っちゃ
と、
うんでしょ？
そうそう、ロンドン行っちゃうみたいな、エリート街道まっしぐらな感じで、ね、なんかちょっと、なんだろうな、序盤の方だと、こう、ちょっと強いというか、トゲのある人かなっていう印象もあったりとかして、だから最初僕、伊毛遥だって気づかなかったですね。伊毛遥に似てる人だなと思ってたけど、途中までそう思わなかった。だから伊毛遥も、まあ、こういう顔も見せられるんだなっては思いましたね。
伊毛さんって開いてる時も思ったんだけど、で今
はい。
回も思ったんだけど、脇役なんだけど、本当に存在感もあるし、なんかこう役者としてのいい存在感、雰囲気というかな、いい雰囲気持った人だなと思って、
そうですね。
いい、なんかまた見たいなと思う女優さんでしたね。あとはね、まあ、好きなシーンがあるんですけど、まあ、ここ好きな人多い気がするんですけど、藤沢さんが山添君の髪切ってあげるシーンがね、よかったなと思って、間違えて切りすぎちゃうシーンなんですけど、結構ね、劇場もみんなね、クスクス笑っててね、すごく劇場もいい雰囲気になっててよかったなと思いましたね。
そうね、僕が見た時もあそこで笑いが起きてたんですけど、僕はね、結構ハラハラして見てたんです
あ、
よ。
そう
要
なん
は、
だ。
アパート前のね、シーンで、もしかしてパニック障害みたいな、ふうに、こう、藤沢さんの方がちょっと一歩踏み込むじゃないですか。で、そこでこう、まあ、自分が PMS だということも明かして、で、そうすると山添が、こう、いや、まあ、何、PMS とパニック障害は、やっぱその病状の重さが違いますけどね、みたいなニュアンスでね、ちょっとボソッと言うんだけど、で、あそこの緊張感を持ったまま、やっぱその散髪のシーンに行くから、で、散髪が失敗しましたってなって、こう、ね、その失敗を確認した後の山添が頭を抱えてこう床に突っ伏すみたいなところを見て、あ、これもしかしてパニック障害始まるんじゃないかみ
ああ、
たい
そう
な、
そう。
そう、ハラハラ感があったんだけど、でもあそこでね、笑いに変わって、ね、一気に緊張の糸がほぐれましたけど、そうそう。
なんかね、確かあれだよ、あれ。なんだ、PMS とパニック障害違うんじゃないですかって言うじゃないですか。ちょっとギスギスするじゃないですか。あそこのシーン一旦帰るんですよ。
あ、そうでしたっけ？
藤沢さんが。あ、そうだよね。病気にもなんかランクがあるよね、みたい
あ、
な
そう
こ
か
とを
そうか。
捨てゼリフ言って、一旦帰って別日に自転車
自
持って
転
く
車
るんで
か。
すよ。
そうかそうかそうか。そうだ
で、
ね。
自転車持ってきて開けたら、本当いらないんですけど、みたいに言った後に、なんか紙のつけとかさ、シャンプーハットみたいな、シャンプーハットじゃねえ、なんか、あれね。
あれね。わか
そ
り
し
ます。
たら、藤沢さんが、何それ、みたいな流れなんです。確かそう。あ、別日ですね、あれ。
別日。そうそう。まあ、何にし
まあ、
て
で
もも その
ね、
緊張感、その
まあ、
二人
そ
の
う。
間の緊張感っていうの
そ
が
っから、
継
そう
続されたまんま
で
ね。
ね、一旦それで別れちゃってるからね、ギスギ
そう
ス
そう
し
そう
た
そう。
で、それ今思い出したけど、まあ、ギスギスするんだけどさ、で、なんか、相変わらず、山添君かは、なんかそういうやつなのかなと思ったらさ、ドア閉めた後になんか後悔してんじゃんね、言ったことを。山
あ、
添
そうで
君
したっけ？
なんかさ、こう、ああ、行っちゃった、みたいなさ、下向いてさ、しばらくカメラがそれ撮ってんだけどさ、そうそう、だから、そこも、ああ、なんか、そんな悪いやつじゃないのか、みたいな、最初からの方から提示してくれてた気がする。
なるほどね。そういうディティールの、その映像によって語られる、こう、
そう
ディ
そ
テ
う、多
ィ
い
ールの
ね。
素晴らしさっていうのが本当に多くて、で、こう、山添君がまだ、ね、栗田化学に、こう、来たばっかりで心を閉ざしてるときに、その前職の上司である辻本っていうね、男に、こう、ズームをして、ね、職場に戻れるかどうか話をするシーンがあるじゃないですか。あそこで、こう、エアロバイクに乗りながら、いや、栗田化学の人は、なんか向上心がなくて、ダメですね、みたいなことを言ってる、みたいなシーンがあっ
あそこ
て。
感じ悪かったね。
そうそう、でも、なんか、ズームでの会話が終わると、その暗い部屋で、なんか、ソファに腰掛けて佇んでるみたいな。で、あるいはその、ね、元の同僚たちから電話がかかってきて、いや、会えないのかみたいなことを言われた時も、なんか3月は繁忙期だからみたいな、嘘でね、こう誘いを断るシーンとか、だからそこから分かるのは、この山添という人はおそらくそのすごく優秀な人で、まあ、それこそエリート街道を進んできた人で、でもそのパニック障害によってその道から外れてしまったんだろうなっていう、そのバックグラウンドが見えてくる。 そう、映像によって語れる、なんか、まあ、すごい切ないシーンでもあるんだけど、あの辺はすごい好きでしたね。
そう、パニック障害、そう。で、山添がなんかね、言うんだよね、映画の途中で、なんかラーメン食べてたら、急になんか味がしなくなったみたいなこと言ってたんだっけな。で、倒れちゃったみたいな、こう言ってたんだっけ、なんか言ってたんだけど、そう、で、あとまあ、さっきも言った歌丸さんのラジオでさ、実際にパニック障害の人もメール送ってきててさ、その映画見た人でね、で自分も同じく食べてたら、なんか急にまずくなってみたいな。大好きなもの食べてたんですって。じゃな、なんかもう全然食べられないぐらいまずくなっちゃって。で、倒れたみたいな話してて。で、何にもないんですって、それまで予兆みたいなのが。だから要は風邪とかだってあるじゃないですか、なんか頭痛いとかさ。何にもなくて、普通、まあ、忙しかったんですって、でも。そう。忙しかったけど、まあ、でも、なんていうの。まあまあ、なんていうの。まあ、普通にやれる範囲の。忙しさでやってたんだけど、自分の中で思ってたみたいなんだけど、倒れてみたいな。だから、この山添君の話もそうだけどさ、なんか、パニック障害って怖いなと思ってね、本当。ねえ、それ何日かさ、入院して終わりゃいいけど、ねえ、年単位だし、だってこれ、あれじゃん、なんだっけ。あ、そうか、山添君がパニック障害になってから、あれ、どれぐらい前の職場でなってからは分かんないけどさ、そうそう。まあでもね、そんなすぐ治るようなもんじゃないのは確かみたいだから。
そうですね、なんかね、先生との、カウンセリングのシーンでも、その10年以上付き合う人もい
ああ、
る
そ
みた
っか、
い
い
な
た
こ
か。
と言ってましたしね。
PMS もね、なんだっけ、映画でさ、最初にさ、最初の、なんだっけ、藤沢さんが最初の会社でやっちゃってさ、急に5年後みたいになるじゃ
そうですね。
ん。5年も経つんですかと思ったんだけど、最初さ。ああ、5年経ってもそうなのか、変わんねえのかと思ったりね。そういう
突
のが
然
あっ
来る
た。
の。
大変だよね、本当に、どっちもね。あとね、ああ、好きなシーン、もう一個あって。山添くんと藤沢さんが、山添くんの部屋で、二人で過ごしてるときに、
ああ、わかるな。
山添くんがカウンセラーから借りてきた、PMS の本を読んで、言うんですよね。僕、藤沢さんをちゃんと見てたら、3回に1回は助けられるかもしれません、つって。で、まあ、今までさ、藤沢さんのね、障害に、まあ、興味もなかったりとか、理解もなかったんだけど、まあ、徐々にね、まあ、そうじゃなくなっていく過程があるんだけど、まあ、その中でそういう決定的な一言言うからさ、なんかいい感じのシーンになるのかなと思ったら、藤沢さんがそれに対して、それって私が生理来てるかどうか、山添君がチェックしてること、チェックしてるでしょってさ、セクハラだよ、キモいっつってさ、なんかあそこも面白くて、可愛かったのもあるけどさ、ちょっと好きなシーンでね、あそこ。
わかる。いや、なんかあの二人の部屋のシーンになった時に僕はちょっと嫌な予感がして、
ああ、
まあ、
そうなんだ。
それこそなんかその一発始まりそうじゃないですか。要は、
ああ。
その二人の関係が恋愛の方に、
ああ、そっちの嫌な感じ
行
ね。
きそうな嫌な感じ
まあ
が
ね、普通
し
の
たん
映画
だ
とは
け
行く
ど、
よね。
なんだけど、なんかあのセリフもそうだし、あとそのポテチのシーン、その
ああ、
帰り際
はい。
に
一
さ、
気
ちょっ
食い
とこ
する
れ、
やつね。
これもらってっていいって言って、チップスターみたいな筒
ああ。
状のポテチをザーって流し込むシーン。あれを見て、ああ、もう恋愛対象では確実にないっていうのが、分かって安心しましたけど。
気を許してる友達なんだろうね。
あのシーン好きですね。
結構だから好きなシーンあるんだよね。あとね、印象的なシーン一個あって、山添君が、まあ、終盤なんだけど、カフェかなんかのテラス席でさ、職場に復帰できるように動いてくれてた、前の職場の上司の人に対して、今のクリート科学の仕事続けますって言ってさ、報告してさ、で、それで今の仕事について結構生き生きと喋るところを見てさ、前の上司が泣いちゃうっていうシーンがあって、あそこ結構印象的で、あの上司ってさ、なんかグループミーティングみたいなところで話してたけど、なんで過労死で、お姉さん亡くし
そう
てるんだよ
で
ね、あの上司ね。で、多分そのお姉さんと山添君を重ねてたと思うんだよね。自分はその姉は助けられなかったんだけど、この青年のことは助けられたってあの時思って、泣いちゃったんじゃないかなと僕思ってて、 だから、あの上司がその栗田化学の社長にその山添君紹介して、で山添君は結果救ったんだけど、またそれと同時にあの上司も救われてたっていう。
うん、
だから、そう思うとなんかこう、ジーンときちゃってね。
うんうんうん、
だから一番あそこ印象的だったかなと思いましたね。
うん、そう、栗田化学の社長さんも結局そういうことなんですよね。
そうそう、だから弟を、まあ、蒸発しちゃってんだよね。
蒸発でしたっけ、亡くなったんでしたっけ、まあ、どっちか忘れちゃったけど。
なんか、いなくなっちゃってね、なくしてんだっけ、
うん。うん。あの二人は僕も好きですね。その優しく見守ることの説得力というのが、ちゃんとそのバックボーンとしてあるっていう。
そうそうそうね、うん、あるんだよね。
あと好きなシーンでいうと、僕、あそこが好きでしたね。うん、何、藤沢さんが職場にスマホを早退して、で、うん、職場にスマホを忘れちゃったもんだから、その山添君が自転車でね、それを届けに行くっていうシーンで、こう、なんだろうな、昼とも夕方とも言えないぐらいの、なんかこう、時間帯を、山添君が自転車に乗ってるシーンが結構長めに映されるんだけど、あのシーンのやっぱなんか、日の光の感じとか、
綺麗だったね、
そこ。そう、すごく良くて、なんか、ああいう、ちょっと言葉では説明しづらい、部分がなんかこの映画の魅力的な部分になってるから、うんうん、僕すごい好きなシーンなんですよね。あそこ
は16ミリフィルムが生きてるんじゃないかな、
うん、
優しい光ね、
うんうん、
確かにね。あとはね、まあ、ちょっとツイッターで見た感想なんですけどね、
うん、
なんかなるほどと思ったんで感想があってね、ゴーストボートさんっていう人のツイートなんですけど、引用させてもらいますけど、
はい
はい、最後の上白石萌音パートで天気雨を降らせた演出はオープニングと対比関係にある。雨は止まなくても晴天であることが意味するその前向きな姿勢に思わず涙ぐんでしまったっていう感想で、
そうそうそうそう、
なんかあそういうことかと思ってね、またそのこの感想を読んであの詩を思い出してね、グッときたんですよね。
うん、そう、そう、それ僕メモに取ってて、
ああそうなんだ、
よ、そう、藤沢さんね、藤沢さんに関してはその PMS とも付き合いながら、
うん、
こう母親のね介護もしないといけないっていう状況に変化するじゃないですか。
うん、
でだからそこで物語が終わるんだけど、ね、最後の藤沢さんのシーンは雨は降ってるけど晴れてるっていう、
うん、
ね、こう最初の大雨に打たれる藤沢さんのシーンとの対比だし、うん、こう生きづらさとか大変さは変わらずあるけど、
うん、
希望もあるみたいな、
うん、
こうそういったテーマを見事にこう映像として見せているシーンですよ ね、うん、
うまいなと思いますね、うんうんうん、あそこがこう人の感想を聞かずとも一発で分かるような、
うん、
映画を読む力をつけたいなと思いましたけどね。
あとなんかプラネタリウムがのシーンが、まあ、個人的には結構心に残ってて。
よかったよね。
うん、なんかあれはなんかプラネタリウムのあれは映画オリジナルというか。
らしいですね、なんかね。
うん、らしいんだけど、ね、こうプラネタリウムの解説員をやる藤沢さんがね、社長の亡くなった弟さんのこう夜についてみたいなメモを読み上げるシーンで ね、
ね、うん、
こうね、人の感情とは無関係にこう地球は自転と公転をこう繰り返して必ず夜明けが来ると、まあ、明けない夜はないとか止まない雨はないよみたいなことなんですけど、うん、まあ、それはまあ別にいいんですけど、こう、うん、こうオリオン座の話ね、なんかオリオン座はこう地球と500光年離れてて、
うん、
でその500年前の光がこう今僕たちの目に届いてるんだみたいな話で、こう作中ではやっぱその数十年前のメモっていうのが今ようやく藤原と山添の、あ、藤沢か、藤沢と 山添の元に届いて彼女らを動かして、でこう原作を書いた瀬尾舞子自身がパニック障害を患ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
でそれがきっかけでこの夜明けのすべてを書き始めることになったらしくて、こうそうだからこう瀬尾舞子が自身がパニック障害を患ったことによって、こう執筆に至った夜明けのすべてがこう映画化されて、
うん、
おそらくはたくさんの当事者に届いているっていうのが、なんかこれ全部リンクしてる気がしてて、
なるほどね、
だからこのプラネタリウムの脚色は すごくよくこんなの思いついたなって、
ね、
はい、うん、いいなと思いました、ね、
なんか原作の方は栗田化学じゃなくて栗田金属なんです ね、 ですね、
うん、
ね、だからプラネタリウムの話はごっそりないっていうことみたいで、
ね、うん、
本当この改編は良かったですよね、
うん、っていう感じですかね、僕から、うん、まあ下手したらというまでもないな、ベスト10入るだろうな多分。
いや僕も多分入るな。なかなかだってけなすとこないもんな別に、
うん
うん。あとは細かいちょっと感想なんですけど、
はい、
まあ、あの山添くんがさ、あのやたら強炭酸水飲むじゃないですか。
うんうん、
なんか僕もストレス溜まると強炭酸水それ飲むなと思って。山添君の気持ちはちょっと分かったんですけど、なんかね、うん、飲むと少し気持ちが楽になる、スッとするっていうかね、あ、リアクションからして、ランダーさんはいまいち分かんない感じかじゃ。
炭酸水、まあ、飲むは飲むんですけど、うん、
あ、今日ではないか、普通の。
いや、今日炭酸水飲むんですけど、ね、ウィルキンソンとかのやつ飲むんですけど、
別にストレスとは関係なく、
ね、ストレスとは関係ないですから、ね、普通に好んで飲んで
ます。あ、好んで飲むね、
うん、
なんか。あれみたいね、そういうのあるみたいよ、そのストレス方になった人、なっと人が飲む傾向みたいあるみたいな、そうそうそう。あとはね、まあちょっと映画の、まあ、感想からちょっとずれるかな、
うん、
まあ、なんだけど、まあ、この「夜明けのすべて」ってさ、あの、まあ、結構地味な作品だったと思うんですけど、
はい、
まあ、いい作品なんだけどね、もちろんね、
うんう
ん、まあ、地味な作品にもかかわらずかなりヒットしてるじゃないですか。
そうですね、224巻ですよ、ね、今現状、
うん、でなんかそれがなんていうのやりすぎっていう感じじゃなくいっぱい入ってる感じっていうかさ、
うん、
その口コミみたいなの見ていくとさ、
うん、
そうだからなんかね、そのそっから感じたのがそのそのなんていうか他人には分かりづらいその、まあ、個人の障害についてその、
うん、
当事者以外の人も含めてもっとその障害がその社会に認知されるべきで、
うん、
その周りはなんかそのサポートをすべきだみたいなそういう機運が高まってんじゃないかなみたいな感じでね、
うん、
でなんかこの作品以外の面で見ても最近あの俳優 の、 あの佐藤二朗さんがさ、
はいはい、
あのツイッターで自分は強迫性障害だってはっきりなんか公表したじゃないですか、
うん、
まあ、前々からなんかうっすら言ってたから僕は知ってはいたんだけど、
うんうんうん、
だ結構はっきり言ったから結構メディアでも取り上げられてさ、
うん、
でなんかツイッターそれ反応見てるとすごいなんか大勢の人がポジティブな反応でさ、
うん、
なんていうのかな、うん、だから そういうのもそういう反応も含めてなんかそういう機運が高まってるのかなみたいなね、
うんうん、
感じましたね。
そうですね、うん、なんかそうね、まあ、個人の間でそういう機運が高まってるんであれば、
うん、
こうなんていうかな、そういった当事者が声を上げてもいいなって、声を上げてもいいというか、それを、ね、うん、オープンにしてもいいなって思えるような環境が整えばいいですよね、うん、
そう、日本の場合そうだよね。だから個人がさ、そう思ってもなかなかそれがさ、職場とかさ、
うん、
集団の場所でさ、なかなかそれがね、うん、反映されないみたいなのあるね、そう、
うん、まあそうですね、特にそのパニック障害というとか、うん、今回の PMS みたいな、
うん、
なんかこう自分の感情みたいなものを職場で発露するみたいなことが結構、まあ言ったらやっちゃいけないことの代償格、
まあね、
って感じもあるじゃないですか、
うんうん、
かそういったところでやっぱ声、こういった、ね、障害を持つ人は声を上げづらいだろうなとは思うしね、
うん
うん、
まあ、なんだろうね、今ふと思ったのはパニック障害の方がさ、ちょっとさ受け入れられやすい土壌みたいなあるのかなと思った。
あ、それは間違いないんじゃないですか、うん、要はそのやっぱその生理っていうもの
をそもそもさ公表しにくいもんね、うん、
公表しにくいし、そう、公表しにくいし、やっぱ僕自身 PMS の存在を知らなかったし、
あ、僕も知らなかったわ、
うん、でやっぱりね、生理って人によって全然違うし、重い人は本当に重いんだよっていう話としてしか知らないじゃないですか、本当の実感として分からない。
それがさ病名としてついてるの知らなかったわ、
うん、そうですね、そうそう、だし当然というか、
うん、
まあそう簡単に想像できるのは要は、うん、いや生理なんて我慢する りゃいいじゃんとかさ、なんかその、ね、その市販薬でどうにでもなるでしょって思ってる男って多分相当
過ぎ
る
んだろうね。年配の人とかもそうだね。うん、
で、おそらく、それは男だけじゃなくて、女性の中でもいる
から、ね、
要は自分の生理の実感として、いや、生理なんてって思ってる人も絶対いるから、
うん、
だからより難しいとは思いますよね。
見方が見つけづらいのか。
そうだと思いますね。
パニック障害ってなんかさ、電車乗ったらみたいな話、すごいよく聞くもんね。なんか、
はい、なんか結局、逃げ場のない環境が難しいっていうことなんですよね、分かんない。
なんかだから、発症する場所みたいなのも結構分かりやすいみたいなの
が、
人に共感されやすいのも一つかもしれないなと思うから、ね、そう、だからなんか、いろんなこと、いい映画であったと同時にいろんなことを思うし、感じるし、考えたりしたよ、うん、その映画でした。
はい、僕もそんな感じです。
はい、じゃあ今日はそんなところで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。